ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その1、ネガティブな人は他人と比較する。ポジティブな人は過去の自分と比較する。ネガティブな人とポジティブな人の違いの一つ。それは比較対象の違いです。比較できるなら何でも良いわけではありません。比較対象を間違えるとネガティブを招く原因になるため慎重になる必要があります。ネガティブな人は他人と比較する癖があります。自分の客観的な状態を知りたいとき、まず他人と比較することを好みます。例えば友人との会話を通して自分の生活水準は相手より上か下かに気づくことがあります。他人と比較する行為は良くしがちですが、ネガティブな気持ちを生み出す原因になります。他人と比較すると優越感であれ劣等感であれ心の平静が乱れやすくなります。他人と比較すると優越感や劣等感などの感情を抱きます。あの人の方が裕福貧乏、あの人の方が幸せ不幸、あの人の方が家が大きい小さい、他人と比べたとき自分の方が下なら劣等感を持つでしょう。自分が情けない恥ずかしいと自分を責めたり恥じたりして自信を失う原因になります。あの人が憎い悔しいなど不毛な嫉妬や恨みを生む原因にもなるでしょう。では自分が上なら良いかというとそれも違います。優越感は快感である一方、相手を見下した気持ちがあるためこれも健全な心とは言えません。優越感のどこかには軽蔑の心が隠れています。つまり他人と比較している限り優越感劣等感を抱くことになり心の平静を乱してしまうのです。では健全な心を保つにはどうすればいいのか。比較対象を改める必要があります。それが過去の自分との比較です。ポジティブな人は他人と比較するのではなく過去の自分と比較します。以前の自分と比べて自分の成長の様子に着目します。比較対象があくまで自分なので自分の行動や成長に集中できます。行動や成長が感じられれば自信につながります。行動や成長が足りなければ反省を促せます。嬉しい気持ちも悔しい気持ちもあくまで自分に向いた感情なので健全です。嬉しさも悔しさもバネにすれば大きく飛躍する力に転換できます。他人との比較はやめ過去の自分と比較する。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その2、ネガティブな人は自分の弱いところを考える癖がある。ポジティブな人は自分の強いところを考える癖がある。ネガティブな人は自分の弱いところを考える癖があります。字が汚い、絵を描くのが下手、運動神経が鈍い、記憶力が弱い、方向音痴、感情移入が苦手、我慢に弱く諦めやすい、長所や得意を見ようとせず自分の短所や逃がしばかり考えています。そのためいつもため息ばかり、自分が情けない、自分には何の取り柄もない、自分に自信がない、自分で自分を責めたり傷つけたりしてしまいます。しかし人間は不完全な生き物、誰にでも弱いところがあるのは当然です。すべてに強い万能人間はいません。自分の弱いところばかりを考える癖がある限りネガティブから抜け出せません。ポジティブになるには自分の強いところを考えることがポイントです。ポジティブな人は自分の弱いところは無視してまず強いところを考えます。早起きに強い、料理を作るのが上手、単純作業が得意、歩くのが早い、どこでも寝ることができる、何事も真面目、我慢に強く粘り強い、短所や苦手なことは考えず長所や得意なことだけ考えます。強いところだけ考えていると自分の能力や可能性に気づけます。自分にはたくさんの取り柄がある、やればできる人間だ。だんだん気持ちがポジティブになり自分に自信と誇りを持てるようになります。弱いところを見るより強いところを見る癖をつけた方が心を健全な状態にできます。自分の弱いところは無視して強いところを考える。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その3、ネガティブな人は1回で100点を取ろうとする。ポジティブな人は1点を100回取ろうとする。どう100点を取るか。ポジティブな人とネガティブな人は100点の取り方にユニークな差があります。ネガティブな人は1回で100点を取ろうとします。最初から完璧を狙おうとする。大きな仕事を1回で終わらせようとする。いきなり大勝負に出て勝とうとする。確かに1回で100点を取ることができればどれだけ素晴らしいでしょうか。一発で偉業を達成できるのは超人的であり記録的なことでしょう。周りからすごい素晴らしいおめでとうなど称賛と絶賛の嵐が吹き荒れるに違いありません。しかし実際のところ1回で100点を取る方法は極めて困難です。死ぬほど努力をしなければなりません。押しつぶされそうなほどの不安とストレスに耐えなければいけません。才能、センス、時の運が必要になることもあるでしょう。人の運が必要になることもあります。それだけ多くの困難を乗り越えたとしてもうまくいかない可能性は十分あります。何より1回で100点を取る方法は挫折をしやすいデメリットがあります。非現実的なほど厳しい目標が立ちはだかると多くの人が戸惑うでしょう。成功できる可能性は極めて低くなり諦めやすくなるのです。一方ポジティブな人は考え方が違います。ポジティブな人はいきなり100点を取ろうとしません。1点を100回取ろうとします。いきなり100点を取るのは難しくても1点を取るだけなら簡単でしょう。ポジティブな人はこの1点を停止しません。1点を100回繰り返せば100点になります。1点は地味でも立派な前進です。時には1点が成績を分けることもあります。大学受験ではたった1点で合格不合格を分けることがあります。1点をバカにして笑う人は1点に泣きます。小さなことを積み上げて大きなことを達成するのはポジティブな考え方です。一歩ずつ前進する、一つずつ積み上げる、小さな1点を積み上げる方が着実に100点に近づいていけるのです。1回で100点ではなく1点を100回取る。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その4、ネガティブな人は結果だけ大事にしようとする。ポジティブな人はプロセスも大事にしようとする。仕事には結果とプロセスがあります。結果とプロセスのどちらが大事でしょうか。結果さえ良ければプロセスは投げやりでもいいのか。プロセスを大事にすることが良い結果につながるのか。この問いにはポジティブな人とネガティブな人の差が現れます。ネガティブな人は結果だけ大事にしようとする傾向があります。とにかく結果が全て、結果さえ出ればプロセスはどうでもいい、プロセスを気にしたところで結果が出なければ無意味。もちろん結果は大切です。特にビジネスなら結果は最重要事項でしょう。結果が出ないなら価値がないという状況も確かにあります。しかし結果だけ大事にしようとすると無理が生じたり不自然になったりします。結果だけ大事にする一方プロセスを停止しがちです。仕事における充実感や満足感、喜びや楽しみが得られにくくなる。実際のところ結果が決まる快感の要因はプロセスです。正しいプロセスがあるからこそ正しい結果が出ます。素晴らしいプロセスがあるからこそ素晴らしい結果が出ます。にもかかわらず結果さえ出せばプロセスはどうでもいいと考えると矛盾が生じ、かえって結果が出にくくなります。結果だけ大事にすればするほどかえって結果が出にくくなる矛盾に陥るのです。ポジティブな人はプロセスも大事にしようとする。もちろん結果も大事にしますが、まず大事にすべきはプロセスだと考えています。プロセスを大事にすると仕事をしながら充実感や満足感、喜びや楽しみが得られやすくなります。充実感や満足感があると集中力、根気、やる気も長続きします。喜びや楽しみがあると脳死と踏んだりができ底力が発揮しやすくなります。人は心が充足されている限り無尽蔵の力を発揮します。プロセスを大事にすることは短期的にネガティブであっても長期的にはポジティブです。プロセスを大事にすることはゆくゆくは結果を大事にすることでもあります。結果だけでなくプロセスも大事にする。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その後、ネガティブな人は複雑に考える習慣がある。ポジティブな人はシンプルに考える習慣がある。ネガティブな人は複雑に考える習慣があります。仕事でも私生活でも物事を複雑に考えたがります。難しく考えた方が社会人らしい。複雑に考えることが努力と一生懸命である証拠。入り乱れた考え方の方が頭が良いと思われるだろう。様々な理由や根幹があって複雑に考えることを好みます。 しかし、往々にして複雑に考えると良い結果になりません。まず、考えるだけで疲れてしまいます。複雑に考えると頭脳のパワーが必要になるため、時間や労力がかかって疲れやすくなります。本来なら簡単に終わることを自分から余計な遠回りをしてわざわざ難しくさせている状態です。ごちゃごちゃ考えているうちに収集がつかなくなり、考え方もネガティブに陥ってしまうのです。ポジティブな人は何事もシンプルに考える習慣があります。シンプルであることが最良だと考えています。一見複雑そうなことも本質を見極め、単純化させます。すでにシンプルなことがあれば、もっとシンプルにできないかと追求します。シンプルに考えられることならシンプルに考えます。シンプルには多くのメリットがあります。疲れにくくなる。時間が短縮できる。人に伝えやすくなる。単純なミスが減る。全体の見通しが良くなる。精神的な負担が軽くなる。シンプルに考えることで不快の要因が取り除かれ、考え方も生き方も快適になります。心も軽くなり、生きやすくなるのです。シンプルに考える習慣を持つ。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その6。ネガティブな人は本も活字も嫌い。ポジティブな人は読書の習慣がある。ネガティブな人は本を読む習慣がありません。普段から活字を読むこともあまりありません。本を読む時間がない。本を買うお金がない。読書なんて疲れる。本を読まなくても生きていける。そもそも活字が嫌い。読書や活字に抵抗感があり、読もうとしません。もちろん本を読む、読まないは個人の自由です。読みたくなければ無理に心がける必要はないでしょう。人生の自然な成り行きの中で学びや発見を得るのも悪くありません。しかし本を読まないことは大きな機会損失でもあります。本には多くの学びが詰まっています。いわば人生に役立つ情報の宝庫。仕事の知識、生活向上の知恵、人生の教訓など貴重な人生に必要なエッセンスがぎゅっと詰まっています。本題が高いと思うかもしれませんが、役立つ情報をわずかな金額で手に入れられるのですから、むしろ格安です。中には先人が苦労を重ねて経験した貴重な体験談もあります。本を読まないと貴重な情報を得る機会を失うため、学びや成長のスピードが遅くなります。ポジティブな人は本の価値や存在意義をよく理解しています。ポジティブな人は読書の習慣があります。時々読むのではなく、教養や気分転換として活字を読む習慣があります。時間さえあれば1ページでも読もうとする。なかなか寝つけないときは読書を睡眠薬の代わりにする。知は力です。現代社会では腕力より知力の方が役立ちます。自分の考え方や生き方を短時間で高めてくれます。仕事の知識、生活向上の知恵、人生の教訓などは見方を変えるとポジティブな情報でもあります。ポジティブになるから読書をするのではありません。読書をするからポジティブになれるのです。読書の習慣があれば定期的にポジティブな情報を吸収できるため、どんどん元気になれます。読書の習慣を身につける。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その7。ネガティブな人はいつもムッツリしている。ポジティブな人はいつもニコニコしている。ポジティブ、ネガティブの要因の一つ。それは普段の表情です。顔は表情を作るだけでなく、感情を生み出す場所でもあります。表情を意識することで自分の感情をコントロールできるようになります。ネガティブな人はいつもムッツリしています。基本的に無愛想。いつも不満そうな表情を浮かべ、幸せが薄そうな顔つきになっています。嬉しいことがあっても無表情でありがとうと言うだけ。感謝の言葉があっても感謝の表情になっていません。嬉しいことや楽しいことがあった時だけニコニコします。ネガティブな人だから元気のない表情で当然と思うかもしれませんが違います。ムッツリするからネガティブになるのです。表情は感情を作り出す発電所のようなもの。無愛想になっていると深い不安、憂鬱の感情が生まれ、ネガティブ思考が加速します。ポジティブな人はいつもニコニコしています。特別嬉しいことや楽しいことがなくても普段からニコニコした表情です。口を閉じたまま口角が上がっています。明るい話は明るい表情で話しますが、暗い話も明るい表情で話します。ニコニコしていると表情筋の信号が脳に伝わり、脳は嬉しい出来事が起こっていると錯覚します。脳は幸せな気持ちにさせる物質、ベータエンドルフィンを分泌し始め、本当に明るい気持ちになります。ポジティブだからニコニコしているのではありません。ニコニコしているからポジティブになるのです。普段からニコニコした表情を心がける。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その8。ネガティブな人は過去の失敗をほじくり返す癖がある。ポジティブな人は済んだこととして無駄に考えない。誰にでも思い出したくない過去があるでしょう。失敗や失敗などの苦い思い出です。もちろん、たまには過去を振り返って懐かしさを味わうのもいいでしょう。当時の未熟だった自分を振り返ることで現在の成長に気づき自信を得ることもあるはずです。ただし適度が大切であり、過去には注意が必要です。ネガティブな人の場合、不必要に過去を振り返り、過去の失敗をほじくり返す癖があります。恥ずかしい失敗だったと思い出しては赤面する。自分は愚かだったとぷよぷよしながら自分を責める。あの時こうしておけばよかったと悔やんでため息をつく。すでに過去の話であるにもかかわらず何度もしつこく振り返ります。過去の失敗をほじくり返す癖があるとなかなかポジティブになれません。過去の失敗をほじくり返すたびに嫌な気持ちが蘇るため元気がなくなるのです。ポジティブな人はむやみに過去の失敗をほじくり返すことはありません。失敗したのは事実であっても過去の話。過去の失敗は済んだこととして無駄に考えません。失敗直後は悪いところだけ反省して次に生かします。反省と改善ができればくよくよしても意味がありません。大切なのはこれからの生き方です。後ろは振り向かず前を見ます。過去の失敗を生かしながら現在と未来に集中します。常に気持ちが前向きになるのでどんどん成長できるのです。過去の失敗は済んだこととしてむやみにこじくり返さずこれからの生き方に集中する。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その9。ネガティブな人は一人になる時間を指定する。ポジティブな人は一人で静かに考える時間がある。一人で静かに考える時間はありますか？陰気な雰囲気があってネガティブに思えるかもしれませんが誤解です。心を豊かにするためには大切な時間。一人で静かに考える時間を通して自分を見つめることができ、考えや気持ちを整理できます。ネガティブな人は一人になる時間を指定します。一人になるのは寂しい。一人でいても暇ですることがない。みんなで一緒にいる方が明るく楽しくて面白い。一人になるのを嫌なり、いつも誰かと言いたがります。友人の輪の中にいるのは健全であるように思いますが、時にはデメリットもあります。いつも誰かといると人と話すことができる反面、自分と話すことができなくなります。賑やかな時間を楽しめる反面、気持ちを落ち着かせる時間がなくなるでしょう。寂しい気持ちを紛らわせられる反面、自分の正直な気持ちと向き合えなくなるでしょう。いつも誰かといると考えや気持ちを整理するのが難しくなり、誤った判断や余計な行動をしやすくなるのです。しかし、ポジティブな人は違います。ポジティブな人は一人で静かに考える時間があります。もちろん人と過ごす時間もありますが、あくまで一時的です。一人で静かに考える時間は生活に必要だと考えています。みんなといるのも楽しいが、一人でいるのも楽しい。考えや気持ちを整理するには一人で静かになる方がいい。一人になっている時こそ本当の自分。どんなに忙しかろうと一人で静かに考える時間を練習します。静かに一人で考える時間を作ると雑念が取り払われ様々な効果があります。考えや気持ちを整理できる。日々のストレスを和らげてくれる。本当の自分を取り戻せる。考えと気持ちが整理されると心がすっきりします。心が整理されるからポジティブな気持ちも生まれやすくなります。常に誰かと一緒にいるのではなく、一人で静かに考える時間を作る。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その10。ネガティブな人は短期で考える。ポジティブな人は長期で考える。ネガティブな人は短期で考える傾向があります。目標や計画を立てるとき短い期間を好みます。例えば1日、1週間、1ヶ月などです。もちろん仕方ない都合があって短期で考えるしかない状況もあるでしょう。 たまには短い期間も悪くありません。短期勝負という状況は一時的にモチベーションの高め、作業効率を促す効果もあります。しかし、あくまで一時的な話であり、いつも短期で考えるのは好ましくありません。遠くの景色ではなく、近くの景色を見ている状態。短期で考えると視野や考え方が狭くなります。タイムプレッシャーも適度ではなく、過度になりやすい。時間的、精神的に余裕がなくなると、トラブルに弱くなります。少しでもトラブルが発生すると、一気に予定が狂い、切迫した状況に陥ります。立て直したくても、その余裕がない。焦りがさらに焦りを招き、悪影響しかなくなるのです。ポジティブな人は長期的に考える傾向があります。目標や計画を立てる場合は、事情がない限り、月単位や年単位が基本です。就職先を考えるときも、仕事のキャリアを考えるときも、長期を基本にします。長期で考えると、視点が遠くになります。一つや二つトラブルが発生しても、長期的に考えると小さなことだとわかるので、イライラしません。長期で考えると、時間的にも精神的にも余裕が生まれ、落ち着きやすくなります。ゴールとして見ているのは、あくまで遠い先なので、今起こるトラブルは小さなこと。むしろ早めに弱点を気づけてよかった。おかげで改善できると喜ぶことさえあります。大きな失敗を避けるためには、小さな失敗が必要です。長期で考えると、たとえトラブルが発生しても、今後の改善に生かす余裕が生まれます。目標や計画を立てるときは、事情がない限り、短期ではなく、長期で考える。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その11。ネガティブな人は明るいニュースより暗いニュースを見る。ポジティブな人は暗いニュースより明るいニュースを見る。ニュースの選び方は気持ちにも影響します。ニュースには様々なジャンルがあります。ここではジャンルではなく明るいニュース、暗いニュースという視点で考えてみます。ネガティブな人は明るいニュースより暗いニュースを見る傾向があります。明るいニュースを見ることもありますが、さらりと見る程度。その一方で暗いニュースには釘付けになります。まだ自分に関係するニュースならいいです。暗いニュースにも役立つ情報があれば仕事や生活に活かせるでしょう。仕事に関係するニュースなら暗い内容でもしっかり確認する必要があります。しかしネガティブな人は自分に無関係の暗いニュースまで見ています。窃盗団による車両の盗難、プロスポーツ選手による賭博問題、芸能人の離婚、政治家の不倫問題、金銭トラブルのもつれから発生した殺人。暗いニュースを見ているとネガティブなキーワードがたくさん登場するので、だんだん心がどんよりしてきます。汚く見にくい映像を見ると不快な気持ちになることもあるでしょう。明るい気持ちになりたくても暗いニュースに触れているとだんだん気持ちが沈んでいくのです。ポジティブな人は暗いニュースより明るいニュースを見ます。自分に無関係な暗いニュースは見ません。自分に無関係な事故や事件を見ても気持ちが沈むだけ。見たい気持ちがあっても役立たないと分かっているなら無視します。その代わり明るいニュースを見ようとします。スポーツ選手による快挙、夢に向かって挑戦する人たちの物語、とある企業が打ち出した便利な新商品や新サービス、自治体による若者を支援する新しい取り組み、暮らしやすくするための法律改正。明るいニュースを見ていると心に火がつきます。素晴らしい、自分も頑張ろうという気持ちになるでしょう。私たちにはニュースを選ぶ権利があります。深く考えずニュースを見るのではなく、明るい気持ちにさせてくれるニュースを選ぶことが大切です。自分に無関係な暗いニュースは避け、明るいニュースを見る。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その12。ネガティブな人は自分は運が悪いと思っている。ポジティブな人は自分は運がいいと思っている。あなたは自分の運がいい人間だと思いますか？自分の運がいいと思うかどうかはポジティブになれるかどうかに関係しています。もちろん運はあくまで運、自然の成り行きであり人間の意思を超越した働きです。運を良くしたくても偶然やタイミングの要因が強いため、個人の努力には限界があります。しかし自分のことを運がいいと思うかどうかで出来事に対する感じ方や考え方が変わります。ネガティブな人は自分は運が悪いと思っています。運が悪いと思っていると自分の身に起こることが全て運悪く思えるようになります。駅の改札を通ってホームに入った瞬間、電車が出発して間に合わなかったとき、自分は運が悪いと腹を立てます。逆に出発直前の電車にギリギリ間に合うと良かったと安心するだけになるでしょう。買いたいものがあってデパートに行くとちょうど売り切れだったときも、自分は運が悪いとため息をつきます。逆にちょうど最後の1個が手に入るとギリギリだったと普通に安心して終わりです。自分は運が悪いと思うと不運に注意が向くため、運の悪いことが多い人生だと感じやすくなる。ますますイライラしてネガティブな感情が強くなります。ポジティブな人は自分は運がいいと思っています。運がいいと思っていると小さなことにも喜べたり感謝できたりします。駅の改札を通ってホームに入った瞬間、電車が出発して間に合わなくても仕方ないと納得してイライラしません。逆に出発直前の電車にギリギリ間に合うと自分は運がいいと感じて喜びます。買いたいものがあってデパートに行った時、ちょうど売り切れだったとしても仕方ないの一言で終わりです。逆にちょうど最後の1個が手に入ると自分は運がいいと感じて大喜びします。運がいいかどうかは本人の錯覚や勘違いかもしれませんが、大切なのはどう思うかです。自分は運がいいと思っていると幸運に注意が向くため、運のいいことが多い人生だと感じやすくなる。気持ちが前向きになり、ますますポジティブになれるのです。どんな時でも自分は運がいいと思うようにする。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その13。ネガティブな人はベストタイミングを狙って最終的にチャンスを逃す。ポジティブな人はベタタイミングを狙って確実にチャンスをつかむ。チャンスをつかめるかどうかはタイミングが重要です。行動するタイミングによってチャンスをつかめることもあれば、全く逃してしまうこともあります。さて、良いタイミングとして思い浮かべるのはやはりベストタイミングでしょう。気軽にベストタイミングを狙おうとしますが、注意が必要です。ネガティブな人はベストタイミングを狙います。最高の結果を出すにはやはりベストタイミングが最適です。常に緊張感を持って今か今かと思いながらじっとベストタイミングを狙っています。しかしベストタイミングはなかなかやってくるものではありません。厳密に言えばベストタイミングはベストなので1回しかありません。1回しかないタイミングをうまくつかむには、実力だけでなく運や時勢も関係するでしょう。チャンスのタイプによってはそもそもベストタイミングがないという状況もあるはずです。ベストタイミングにこだわっていると最終的にチャンスを逃してしまうのです。ではどうすればいいのか。ベストタイミングではなくベタタイミングを狙えばよかったのです。ポジティブな人はベタタイミングを狙います。最初からベストタイミングを諦めているわけではありませんが、実際は難しくて現実的ではないことを承知しています。ベストタイミングは1回しかありませんが、ベタタイミングならたくさんあります。ベタタイミングで行動して確実にチャンスをつかむため、成功に近づけるのです。確実にチャンスをつかむにはベストタイミングではなくベタタイミングで行動する。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その14。ネガティブな人は朝食を抜く。ポジティブな人はしっかり朝食を食べる。朝食をきちんと食べていますか？朝食とポジティブに関係があるのかと思いますが、大ありです。ポジティブな考え方が生まれるのは脳です。脳の活動に必要なのはブドウ糖と酸素。酸素は吸収によって自然に取り込めますが、ブドウ糖は意識をしないと取り込めません。ではブドウ糖はどこから取り込むかというと、やはり食事なのです。食事は1日3食が基本ですが、特に大事なのが朝食。朝食の有無はポジティブネガティブを分けるポイントの一つです。ネガティブな人は朝食を抜く傾向があります。ダイエット中だから、お腹が空いていないから、食べる時間がないから、何かと言い訳を並べ朝食を抜きがちです。朝食を抜くことが美徳であるとさえ思っています。確かに理由はあるのかもしれませんが、重大な悪影響があります。朝食を抜くと脳にエネルギーが不足します。力や気合が入りにくくなるだけではありません。記憶力も集中力も落ちて、日中の活動に悪影響を及ぼします。エネルギーの足りない脳からどうやってポジティブな考え方を生み出すのでしょうか？脳の働きが鈍くなると、やる気や元気を生む力も弱くなり、なかなかポジティブになれないのです。ポジティブな人は朝食への考え方が健全です。朝食を食べるのは当たり前のこと。食べることも仕事の一つ。 朝食を食べないと一日が始まらない。事情がない限り毎日きちんと朝食をとります。朝食だけでなくきちんと一日三食をとります。食事をとると脳にエネルギーが行き渡り、脳が正常に活動を始めます。脳のエンジンがかかることで気持ちも高ぶり、ポジティブな考え方をしやすくなります。食べることなくしてポジティブになるのは難しい話。ポジティブになりたいならまず朝食をとることが大事です。朝食をしっかり食べる。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その15。ネガティブな人は動くのが嫌いで運動不足。ポジティブな人は有酸素運動の習慣がある。ネガティブな人に多く見られる特徴が運動不足です。日頃から体を動かす機会も少ない。運動量が少ないとなかなかポジティブになれません。実のところ運動とポジティブ思考には密接なつながりがあります。脳のエネルギー源は2つしかありません。1、ブドウ糖。2、酸素。脳の働きを活性化させるにはきちんと食事をとってブドウ糖を補給することが大切です。一方、酸素の重要性はブドウ糖の影に隠れ見落とされがちです。ブドウ糖が満たされていても肝心の酸素が不足していると脳はきちんと活動してくれません。ブドウ糖と酸素の2つが揃ってこそ脳は本来のパフォーマンスを発揮できます。ネガティブな人には運動に悪い印象を持っています。疲れる。苦しい。筋肉痛が嫌。悪い面ばかりを見て運動の良い面を見ようとしません。運動に悪い印象があって否定しているため積極的に体を動かす習慣がありません。そのため脳はいつも酸素が不足気味。食事で脳にブドウ糖が行き渡っても酸素が不足していれば十分活動できないのです。ではしっかり酸素を取り込むにはどうすればいいか。有酸素運動なのです。ポジティブな人は有酸素運動の習慣があります。運動とはいえ短距離走、筋トレなどの無酸素運動では不十分。大量の酸素を取り込む有酸素運動が適切です。例えばウォーキング、ジョギング、ランニング、エアロビクス、サイクリングです。有酸素運動はポジティブ思考を高める効果があります。しっかり呼吸をしながら運動すると脳の血液量が向上して酸素も行き渡ります。脳の働きが活性化され、ポジティブな気持ちも生まれやすくなります。有酸素運動の習慣は気分転換やストレス解消の効果だけではありません。有酸素運動にはうつ病の予防や症状改善に効果があるという医学的な報告もあります。有酸素運動は体の健康だけでなく心の健康にも役立ちます。ネガティブ思考に悩んでいるならとにかく有酸素運動が効果的です。有酸素運動をすればするほどポジティブな気持ちが高まるでしょう。有酸素運動の習慣を取り入れる。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その16。ネガティブな人は夜型の生活を好む。ポジティブな人は昼型の生活を好む。ネガティブな人は夜型の生活を好む傾向があります。夜が大好きで夜更かしもしばしば。昼夜逆転の生活を送っていることも珍しくありません。夜の雰囲気が好き。夜の方が静かで作業に集中しやすい。夜遅くまで起きていた方が一日が長く感じる。もちろん試験や仕事などの都合でたまに夜更かしする程度ならいいでしょう。勝負をしなければいけない時には寝食を忘れて打ち込むことも大切です。しかし日常的になるのは要注意です。夜更かしや昼夜逆転の生活が長くなると自然とネガティブに陥りやすくなります。夜は悪魔の時間です。夜には独特の興奮があり、考え方が極端になりやすい傾向があります。嬉しいことがあれば有頂天になりやすい一方、悲しいことがあればどん底まで落ち込みやすい。理性と自制心が低下して思考のブレーキも効きにくいため、現実を無視した判断や決断をしがちです。夜は自分を見失いやすくなる時間です。笑って済ませられる小さなトラブルでも夜には最悪だ、一大事だ、もう絶望しかないなどと考えてしまうのです。ポジティブになりたければ夜型ではなく昼型にすることが大切です。ポジティブな人は昼型の生活を好みます。夜に寝て朝に起きるという規則正しい生活を送ります。しかも早め早起きの習慣があります。そのため朝は心も体もすっきりした状態で始めることができます。心を健全に保つには太陽の光が必要です。太陽の光に当たると不安や邪念が取り除かれ思考が正常な状態になります。ネガティブになりにくくポジティブになりやすくなります。ポジティブな人は昼型の生活を送っているためいつも考え方が元気なのです。夜型の生活は避け昼型の生活を送る。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その17。ネガティブな人は部屋が暗くて散らかっている。ポジティブな人は部屋が明るくて整理整頓されている。精神状態は生活環境からも影響を受けます。中でも特に強く影響を受けるのは自分の部屋。自分の部屋は過ごす時間も長いため気づかないうちに住人の心に影響します。部屋の状態が悪いと心の状態にも悪影響が及びます。ネガティブな人は部屋の状態が良くありません。まず部屋が暗い。昼間であっても照明が薄暗く雰囲気の悪い状態になっています。自分の顔を鏡で見ると部屋が暗いせいで顔色が悪く不健康そうに見えます。さらに散らかっています。掃除や整理整頓がされておらず、あたりに物やゴミが散乱しています。塵や埃が舞っている。定期的な空気の入れ替えもサボっているので部屋の酸素濃度も低い。もはや居心地の悪い部屋の見込みのようになっています。こんな部屋でポジティブな気持ちになれる方が難しい。自分の部屋にもかかわらず落ち着かないでしょう。居心地の悪い部屋に住んでいると自分の心にも悪影響が及びネガティブになっていくのです。一方、ポジティブな人は部屋が快適な状態に保たれています。まず部屋が明るい。照明が十分明るく夜でも昼間のような状態です。掃除や整理整頓も定期的にしているので常に部屋が清潔できれいな状態に保たれています。時々窓を開けて空気を入れ替えているので室内の空気も新鮮です。いつお客さんが来ても良い部屋になっています。ポジティブになりたいならまず部屋の状態を快適に整えましょう。快適な部屋ならそこにいるだけで気持ちも明るくなります。部屋の状態を整えることは心の状態を整えることでもあります。部屋は明るく快適な状態にする。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その18。ネガティブな人は睡眠時間が不足している。ポジティブな人は睡眠時間をたっぷりとっている。ポジティブやネガティブな感情は脳から生まれます。脳の調子が悪ければ精神状態にも悪影響。ポジティブな気持ちは湧きにくくなる一方、ネガティブな気持ちが湧きやすくなります。ネガティブな人は睡眠時間が不足しています。そもそも寝ることに悪い印象を持っています。寝ることは仕事をサボるようなもの。寝ると起きている時間が短くなってもったいない。睡眠に後ろ向きな考えがあって停止しているため積極的に睡眠時間を確保しようとしません。むしろできるだけ睡眠時間を短くしようとしています。徹夜や繁忙期という理由ではなく普段から睡眠不足になっています。しかも睡眠不足が一時的ではなく日常的になっています。目の下にクマがあるのが普通になっています。睡眠不足で活動が低下している脳からどうやってポジティブになるのでしょうか。睡眠不足の脳は全ての活動が低下しているためいつも気持ちはどんより、注意は散漫になり物事への集中力も発揮しにくい。元気、やる気、根気などの気力もなかなか出ません。ポジティブに考えにくい一方、ネガティブなことばかり考えてしまいます。ポジティブな人は睡眠時間をたっぷりとっています。寝ることも仕事の一環。睡眠を取らないのは仕事をサボるようなもの。睡眠は人生の質を決める大事な時間。睡眠に前向きな考えがあり重視しています。睡眠時間の不要意に削らずできるだけ十分な睡眠時間を確保しようとします。1日の睡眠時間の合計は7時間以上が基本。寝る時間がずれることがあっても1時間程度まで。就寝時間と起床時間はできるだけ毎日同じになるよう心がけ規則正しい生活を送っています。昼食後には短い仮眠を取って眠気を取り除きます。おかげで午後からの仕事もポジティブな気持ちで取り組めます。徹夜や繁忙期で一時的に睡眠不足の日があっても最小限に抑える努力をします。元気な脳があってこそポジティブな気持ちも生まれるのです。睡眠時間をたっぷりとる。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その19。ネガティブな人は何でも話せる友人が一人もいない。 ポジティブな人は何でも話せる友人が一人以上いる。あなたには何でも話せる友人が何人いますか？何でも話せるという点が重要です。家族や恋人を除いて考えてみてください。何でも話せる友人はいつでも作れる存在ではありません。お金を出して買えるわけでもなければ頑張って作れるものでもありません。いつでも出会えるわけでもなければ時間をかければ作れるとも限らない。人生でたった一人いれば十分。何でも話せる友人は人生の宝物です。ネガティブな人は何でも話せる友人が一人もいません。そのため不安や悩み事があっても自分一人で抱え込んだままになります。不安や悩みをなかなか出せないため心が重苦しくなる一方、ストレスも溜まりがちです。心が重苦しくなるにつれてネガティブな気持ちも強くなります。親の転勤や家庭の事情のため何でも話せる友人ができなかったのかもしれません。実際のところ何でも話せる友人がいなくても生きていけます。しかしやはりいないよりいた方がいいのは事実。自分のすべてをさらけ出せるとどんなに楽でしょうか。ポジティブな人は何でも話せる友人が一人以上います。何でも話せる友人とはくだらない世間話から真面目な相談事まで何でも話せます。何でも話せる友人は心を支える柱になります。どんな話でも自由に話せるため良き理解者になっています。いざという時に話し相手がいるという心の安心は強く生きる原動力になります。もし何でも話せる友人がいなければ今から作ることも可能です。作れない、作れるはずがないと弱気で考えているうちは作れません。本気で作ろうと決断して行動すればまだ今からでも何でも話せる友人を作れる可能性は十分あります。何でも話せる友人を一人以上作る。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その20。ネガティブな人はトラブルに腹を立て新たなトラブルを招く。ポジティブな人はトラブルを生かし新たなチャンスに変える。ポジティブな人とネガティブな人の差が現れやすい場面の一つ。それはトラブルが起こった時の対応です。普段ストレスのない状態で人の内側はなかなか分かりません。平常時はポジティブな人もネガティブな人もさほど行動パターンに差はありません。人の内側が現れるのはいつか。それは何らかのトラブルで大きなストレスが発生した時です。ぎゅっと心が締め付けられた時、心の中身が表に出ます。例えば大切な約束を直前でキャンセルされたとしましょう。約束時間の直前でキャンセルされると予定が狂います。せっかく準備していたことが無駄になるでしょう。楽しもうとしていた気持ちもくじかれるでしょう。こうした場面でポジティブな人とネガティブな人の対応に差があります。ネガティブな人は直前のキャンセルに腹を立てます。直前でキャンセルするなんて信じられない。なんて無責任なのだろう。今度あったらこっぴどく叱りつけてやる。ネガティブな感情が心で増幅され表情も態度も悪くなります。イライラしたまま人と接すると人間関係にひびが入るでしょう。イライラしたまま仕事をするとミスや不注意を招くでしょう。トラブルに腹を立てた結果新たなトラブルを招くのです。しかしポジティブな人は違います。ポジティブな人はトラブルを生かしチャンスに変えます。大切な約束が直前でキャンセルされたらさっと気持ちを切らせ切り替えます。自由な時間ができた。何に使おうかな。直前でキャンセルされても相手を責めたり叱ったりしません。むしろ心よく受け入れます。そして直前のキャンセルによって急にできた時間をチャンスに変えようとします。二人で出かけるはずだった場所に一人で出かけると新鮮な雰囲気と独特の経験を楽しめるでしょう。普段とは違う行動パターンに挑戦すれば新しい発見や出会いにもつながるでしょう。急にできた時間を使って勉強や仕事に打ち込めばいつもより集中しやすくなるでしょう。トラブルは腹を立てるものではなくチャンスに変えるもの。トラブルが起こった時チャンスの種だと思いワクワクしながら生かすのです。トラブルはイライラするのではなくチャンスに変える。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その21。ネガティブな人は記録をつける習慣がない。ポジティブな人はこまめに記録をつける習慣がある。記録をつける習慣はありますか？記録に関することなら全て対象です。日記、チェックシート、手帳、カレンダー。文章ではなくても図やグラフでも OK です。手間暇だけで考えるとやはり記録をつけない方が楽でしょう。手間暇のかかる記録の習慣ですがポジティブな気持ちに強く作用します。ネガティブな人は記録をつける習慣がありません。記録をつけるのが面倒。記録をつけても意味がない。別に支障がない。記録をつけることに抵抗感や嫌悪感があります。確かに記録をつけるのは手間暇がかかって面倒です。記録をつける時間があるなら仕事に集中していた方が生産的と思う人もいるはずです。しかし記録をつけておかないと後から振り返った時物事の進行状況が確認しにくくなります。いつどこでどれだけ仕事をしたのかわからない。頼りになるのは自分の曖昧な記憶だけ。現状が不明確なまま仕事を進めなくてはいけなくなります。一生懸命仕事をしている割に仕事に自信が持てず達成感も得られにくくなるのです。一方ポジティブな人は記録をつける習慣があります。しかもこまめに記録をつけるという点が特徴的です。紙の記録にこだわらず時には電子機器の記録も行います。大切なことは目に見える形にすること。記録する習慣があると自分が行動した結果が目で確認できるようになります。これだけできた、ここまで終わった、こんなに進んだ。記録によって仕事の充実感や達成感が得やすくなりモチベーションの維持に役立ちます。記録を眺めながら自分を褒めたり認めたりできるのでポジティブな気持ちがめきめき湧き出てくるのです。こまめに記録をつける習慣を身につける。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その22。ネガティブな人は考えてもわからないことまで考える。ポジティブな人は考えてもわからないことは無視する。世の中には考えてもわからないことがあります。考えてもわからないことへの対処の仕方でポジティブとネガティブの差が出ます。ネガティブな人は考えてもわからないことまで考えます。魂は存在するのだろうか。死後の世界はどうなっているのだろうか。私はいつ死ぬのだろうか。考えてもわからないことを深く考えます。もちろん興味本位としてたまに考えるくらいならいいですが、深く考えすぎるのはよくありません。どれだけ考えたところでわからないからです。空想したり予想したりすることはできても正解はわかりません。死後の世界は死んでみないとわかりません。魂の存在も不明です。自分が死ぬ時期は誰にもわかりません。ネガティブな人は考えてもわからないことを考えているので余計な不安や悩みに苦しみます。考えてもわからないことは底なしの穴のようなもの。どんなに深く潜っていっても底が見えません。あまり深く潜りすぎると今度は抜け出せなくなる場合があります。考えてもわからないことに時間を使いすぎると現世で生きる力も散漫になるのです。ポジティブな人は考えてもわからないことは無視します。魂の存在、死後の世界、自分の死期は具体的に考えず深く追求もしません。その代わり現世をよりよく生きることについて考えます。勉強のこと、仕事のこと、恋愛のこと、人間関係のこと、お金のこと、それらは現実に実在する出来事です。取り組まなければいけない課題であり無視することはできません。現実の出来事に集中することで改善できたり解決策を見出したりできます。より建設的なことに時間を費やすことができるのです。考えてもわからないことは無視しておく。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その23。ネガティブな人はもうダメだという口癖がある。ポジティブな人はもう少し頑張るという口癖がある。ネガティブな人はもうダメだという口癖があります。勉強で少しつまずくともうダメだ、合格できないと嘆く。仕事でうまくいかないことがあればもうダメだ、上司に叱られると嘆く。人間関係でこじれることがあればもうダメだ、仲が悪くなったと嘆く。つまり諦めが早い。諦めが早いと何事も達成できません。何でもそうですが、大きなことを達成するには努力を積み重ねる必要があります。勉強でも仕事でも人間関係でも踏ん張らなければいけない場面があります。しかしネガティブな人は諦めが早いためうまく成し遂げられません。もうダメだの一言が怖いのは心と体の悪影響がある点です。弱音を吐いて諦めた瞬間、体全身から力が抜け、気力や精神力が貧弱になります。 もうダメだという口癖があると大事な局面に限って弱気になり大きなことを達成できなくなります。一方、ポジティブな人は違います。困難に直面したとき、ポジティブな人はもう少し頑張るという言葉を発します。自分に無知を打つ言葉です。勉強がわからないところがあってくじけそうになったとき、もう少し頑張るの一言で踏ん張る。仕事でトラブルが起こって諦めそうになったときも、もう少し頑張るの一言で自分に活を入れる。人間関係がこじれて疲れたときも、もう少し頑張るの一言で関係改善に努めます。もう少し頑張るという口癖があれば、弱気だった心が引き締まり強気になれます。底力が出て大事な局面で踏ん張れるのです。大変なときこそ、もう少し頑張るという口癖でもう一踏ん張りする。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その24。ネガティブな人は失敗を人生の汚点として受け止め、ひたすら落ち込む。ポジティブな人は失敗を改善の材料として受け止め、今後に生かす。ポジティブな人とネガティブな人の違いの一つ。それは失敗の受け止め方です。失敗は悪者扱いされがちですが、受け止め方で印象が変わります。ネガティブな人は失敗を人生の汚点として受け止めます。自分を責め続け、とことん落ち込みます。恥ずかしい。情けない。自分の力不足。練習不足。能力不足。自分の経歴に傷がついた。人生の汚点だ。失敗を失敗として受け止めるだけ。あげくには自分は人間失格ではないかと人格否定まで始めます。ひたすら自分を責め続けるため自己嫌悪は増すばかり。いつまでもくよくよしてなかなか立ち直れないのです。一方、ポジティブな人は違います。ポジティブな人は改善の材料として前向きに受け止め、今後に生かします。失敗したということは悪い点が見つかったということ。悪い点を誠実に受け止めれば改善に生かすことができ、今後の状況が好転します。失敗した直後は少し元気をなくしますが、くよくよし続けることはありません。まず、なぜうまくいかなかったのかと原因を探ります。原因が分かればしっかり反省をして同じことがないよう次に生かします。その後はもう失敗したことは忘れ、前を向いて元気になります。失敗の受け止め方が前向きなので必要以上に落ち込まずすぐ立ち直ります。失敗を自分の向上に役立てるので、失敗するたびにどんどん成長していくのです。失敗は改善の材料として受け止め、自分の向上に役立てる。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その25。ネガティブな人は成功して調子に乗りすぎ、大失敗を招く。ポジティブな人は成功の後こそ気を引き締め、ますます成功を勝ち取る。ネガティブな人は成功すると、まず調子に乗ります。調子に乗るのはいいのです。勢いとリズムに乗って仕事をすれば物事がスムーズに進み、さらなる成功を呼ぶでしょう。成功が成功を呼ぶという状況になり、好循環を生むことができる場合があります。しかし、ネガティブな人の場合、調子に乗りすぎます。調子に乗るのはいいのですが、調子に乗りすぎるのはよくありません。俺様はすごい人間なんだ。周りの人たちはレベルが低い。少しは俺様を見習え。調子に乗りすぎた結果、偉そうな発言や態度が目立ちます。自信過剰になり、自己を高めることを忘れます。態度が悪いので、周りからも嫌われます。一度は成功するものの、調子に乗りすぎて自信過剰に陥った結果、次は失敗を招きます。今までの成功を帳消しにすることの大失敗を招くのです。ポジティブな人は成功しても油断しません。過剰に喜びすぎることもありません。たまたま運が良かっただけ。次に向けて新しい課題を見つけよう。成功をあっさり受け止めます。ポジティブな人は成功の後こそ油断しやすいことを知っています。成功しても油断せず、むしろ気持ちを引き締め、次に向けた準備を始めます。むしろ自分が成功できたのは周りの人たちのおかげと考え、感謝します。成功できたのは皆様のおかげです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。自分の手柄は周りに譲ります。謙虚な姿勢があるので、周りからさらに応援や協力をされ、ますます成功を勝ち取るのです。成功しても調子に乗りすぎず、むしろ気持ちを引き締める。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その26。ネガティブな人は難しそうなら最初から諦める。ポジティブな人は可能性をかけて行動する。難しそうなことがあったときどうするか。ポジティブとネガティブの違いが現れやすい点です。ネガティブな人は難しそうなら最初から諦めます。どうせうまくいくはずがない。取り組んでも時間と労力の無駄。難しいことは最初から見切るのが吉。ネガティブな人は諦めが早い。難しそうなことがあれば不可能と決めつけ最初から逃げ腰です。難しそうなことは最初から諦める癖があるので、なかなか思うように人生が進まないのです。人生は常に挑戦の連続です。難しそうなことを避けてばかりいると成長も進化もありません。難しそうなことを乗り越えていくことに人生の面白さがあります。1% でも可能性があれば突破口を見出せるかもしれません。熱意と意欲を持って行動すれば相手の心を動かしやすくなるでしょう。ポジティブな人は可能性にかけて行動します。完全に不可能だと決まったわけではない。やってみれば何とかなるかもしれない。うまくいかなくても経験になるから無駄にならない。たとえ難しいことでも少しでも望みがあるなら可能性をかけて行動します。本当に叶えたい気持ちがあるなら簡単に諦めず行動して当然です。恥も外聞も捨ててまず行動してみる。難しそうに感じても実際は難しそうに見えるだけかもしれません。挑戦してみると意外と簡単に達成できることがあります。時には悪あがきも大切です。能力や実力は足りなくても熱意と意欲で突破できることもあります。無理を承知で行動することで道が開くこともあります。うまくいかなかったとしても経験という財産が残るので無駄にはなりません。やるだけのことはやったと思えるので納得のいく人生が歩めます。難しそうなら最初から諦めるのではなく可能性をかけて行動する。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その27。ネガティブな人はあらゆる失敗を避けようとする。ポジティブな人は大きな失敗を避けるために小さな失敗をする。失敗は避けるものではなく求めるもの。こう聞けば多くの人が違和感を持つに違いありません。失敗を一括りで考えていませんか。失敗には2種類あります。1、取り返しのつく小さな失敗。2、取り返しのつかない大きな失敗。大きな違いは取り返しがつくかどうかです。小さな失敗と大きな失敗で分けて考えると失敗を避けるのが良いとは限らないとわかります。ネガティブな人はあらゆる失敗を避けようとします。とにかく失敗は悪いことという固定観念があり、小さな失敗から大きな失敗まで避けようとします。そのため選ぶのはいつも無難な選択。保身が強く保守的な生き方を好みます。おかげで失敗はありませんが、実際のところこれほど危険なことはないのです。世の中には失敗をして初めてわかることがあります。失敗をしたからわかる改善点。失敗しなければ得られない教訓。挑戦してみないことには慣れることもできません。すべての失敗を避け続けていると改善点や教訓に気づくチャンスもなくなります。十分慣れることもできず、ずっと初心者のまま。その結果、ある日取り返しのつかない大きな失敗を犯してしまうのです。では大きな失敗を避けるにはどうすればいいか。そこで必要なのが小さな失敗です。ポジティブな人は一律にすべての失敗を避けようとしません。失敗を小さな失敗と大きな失敗の2種類に分け、大きな失敗だけ避けようとします。小さな失敗は歓迎して、むしろ自分から求めようとします。初めての経験なら最初は恥をかくつもりで挑戦して、たくさん小さな失敗を経験します。取り返しのつく小さな失敗をたくさんすると、慣れが早くなったり、効率よく改善点や教訓を得たりできます。その結果、確実に大きな失敗を避けることができます。人生で犯してはいけない本当の失敗は大きな失敗です。失敗は避けるものではなく求めるものなのです。すべての失敗を避けるのではなく、大きな失敗を避けるために小さな失敗をする。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その28。ネガティブな人は人生に一つの無駄もあってはいけないと考えている。 ポジティブな人は人生に一つの無駄もないと考えている。ネガティブな人は人生に一つの無駄もあってはいけないと考えています。結果が出なければ無駄なことをしたと自分を責める。報われなければ意味がなかったとため息をつく。いいことが一つもなければ行動しなければよかったと後悔する。ネガティブな人は無駄なことをしてしまうたびにイライラします。確かにうまくいかないことがあると無駄が発生して効率が悪くなり悔しくなるでしょう。時間、労力、お金を捨てたように感じればむしゃくしゃした気持ちになるのも当然です。しかし人生に一つの無駄もあってはいけないと考えるのは少し大げさです。無駄をなくす心がけが過度になると何事も打算や損得で考えてしまい心が卑屈になります。しなければよかった、出会わなければよかったと後悔することが増えます。失敗を犯した自分を責めることも多くなる。無駄をなくそうと思うから余計に無駄が目立つようになり、かえってイライラする時間が増えるのです。人生に一つの無駄もあってはいけない考え方こそ人生の無駄です。一方、ポジティブな人は違います。ポジティブな人は人生に一つの無駄もないと考えています。結果が出なければ改善点が見つかった、努力が足りないと分かったなどの意味を見出します。報われなければ不適切だと分かった、良い教訓が得られた、次の課題が見つかったなどの価値を見出します。無駄なことに思えても意味や価値を見出せば無駄とは言えません。無駄と思うから無駄になります。意味や価値があると思えば意味や価値が出てきます。人生に無駄がないことを知っているので、いつもニコニコしているのです。どんなことにも意味や価値があると思うことが人生を豊かにする考え方です。人生には一つの無駄もないことを知る。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その29。ネガティブな人は先生からしか学ぼうとしない。ポジティブな人は全ての人から学ぼうとする。ネガティブな人は先生からしか学ぼうとしません。先生だけが先生だと思っています。例えば、学識のある人や指導的立場にある人です。一般的に先生と呼ばれる立場の人は知識や経験が豊富で心も広く学べる点がたくさんあるでしょう。人格者として手本にされることも多く、見習うべき点も多いはずです。もちろん尊敬できる先生から学ぶのもいいですが、十分とは言えません。先生からしか学ぼうとしないと教えを請う対象が限定されます。学べる範囲が狭くなり成長も遅くなるのです。接する態度も先生には謙虚になる一方、そうでない人には謙虚を忘れた振る舞いになりがちです。一方、ポジティブな人は違います。ポジティブな人は全ての人から学ぼうとします。立場の高い人だけでなく、普通の人たちのことも先生と思って接します。先生と呼ぶのに特別な資格も免許も不要です。自分がその人を先生と思えば先生になります。例えば、自分の親でも学べる点があれば先生と考えます。友人に一つでも長所があれば素直に尊敬して先生と考えます。幼い子供であっても、童心を思い出させてくれる人として敬えば立派な先生です。たとえ大嫌いな人であっても、自分にはない長所や得意な一つでもあるなら先生と呼べるでしょう。すべての人から学ぼうとすることで吸収の幅が広くなり、ぐいぐい成長していけます。ポジティブな人はすべての人が先生と思って接しているので、常に謙虚な気持ちでいられます。お願いします。ありがとうございました。という一言も自然と出てきます。自然と人当たりも良くなり、人間関係も良くなるのです。すべての人から学ぼうとする。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。その30。ネガティブな人は心だけ改善して行動は変わらない。ポジティブな人は心だけでなく行動も改善する。性格を改善したい。もっと優しい心を持ちたい。もっとポジティブになりたい。そう思ったとき変えるべきことが2つあります。1、心。2、行動。ポジティブな人になるには両方を改善することが必要です。このとき心だけに注意点があります。ネガティブな人はまず心を改善しようとします。自分を磨きたいと思って本やセミナーを通じて前向きな意識や考え方を学びます。確かに自己啓発関連の本やセミナーを活用すれば効率よく自分の内面を改善する効果があるでしょう。しかしネガティブな人の場合、心だけ改善して終わりです。一番大事な行動に変化がありません。優しい心を身につけても現実では相変わらず陰口や悪口を言う。明るい気持ちになっても普段の表情は無愛想のまま。勇気がみなぎっても毎日の行動パターンは同じまま。これでは意味がありません。いくら心を改善しても行動に変化がなければ本当に改善したとは言えません。行動まで改善してこそ現実に変化が生まれポジティブな人になれます。ポジティブな人は心だけでなく行動も改善します。本やセミナーを通じて前向きな意識や考え方を学べば心の改善だけで終わりにしません。行動も変化させます。優しい心だけ持って終わりではなく、きちんと優しい行動を心がけます。明るい気持ちになって終わりにするのではなく、ニコニコした表情を心がけます。勇気がみなぎって満足するのではなく、新しい挑戦に挑んで現実を変えます。心だけの改善では不十分。行動まで改善してこそ本当の改善です。心だけでなく行動も改善する。ポジティブな人とネガティブな人の30の違い。まとめ。その1。他人との比較はやめ、過去の自分と比較する。その2。自分の弱いところは無視して強いところを考える。その3。1回で100点ではなく1点を100回取る。その4。結果だけでなくプロセスも大事にする。その5。シンプルに考える習慣を持つ。その6。読書の習慣を身につける。その7。普段からニコニコした表情を心がける。その8。過去の失敗は済んだこととしてむやみにこじくり返さず、これからの生き方に集中する。その9。常に誰かと一緒にいるのではなく、一人で静かに考える時間を作る。その10。目標や計画を立てるときは、事情がない限り短期ではなく長期で考える。その11。自分に無関係な暗いニュースは避け、明るいニュースを見る。その12。どんな時でも自分は運がいいと思うようにする。その13。確実にチャンスをつかむには、ベストタイミングではなく、ベタータイミングで行動する。その14。朝食をしっかり食べる。その15。有酸素運動の習慣を取り入れる。その16。夜型の生活は避け、昼型の生活を送る。その17。部屋は明るく快適な状態にする。その18。睡眠時間をたっぷりとる。その19。何でも話せる友人の一人以上を作る。その20。トラブルはイライラするのではなく、チャンスに変える。その21。こまめに記録をつける習慣を身につける。その22。考えてもわからないことは無視しておく。その23。大変な時こそもう少し頑張るという口癖でもう一踏ん張りする。その24。失敗は改善の材料として受け止め、自分の向上に役立てる。その25。成功しても調子に乗りすぎず、むしろ気持ちを引き締める。その26。難しそうなら最初から諦めるのではなく、可能性をかけて行動する。その27。すべての失敗を避けるのではなく、大きな失敗を避けるために小さな失敗をする。その28。人生には一つの無駄もないことを知る。その29。すべての人から学ぼうとする。その30。心だけでなく行動も改善する。